本庁は少年イエスと題しまして、榎本先生よりメッセージをいただきます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。私たちのこの年頭にあたってですね、皆さんもそれぞれいろいろな思いを持たれているか と思いますが、よく人生を旅に例えるで、楽しいこともあるし興味深いこともあるけれども、しかし思い通りに進むばかりではないというのが、旅の、面白さでもある、意味でもあろうと思います。順風満帆といいますか、この後ろからうまくこう吹いたらですね、まっすぐ穏やかな、後ろから風が吹いてくれると、そういうのを順風満帆といって、そういう人生はすごく幸せな人生といいますね。でもそういうばかりじゃなくて、逆風に悩まされることもたびたびあるんじゃないでしょうか。その時は目標を失ったり、あるいは迷い込んだりする、そういうことがしばしばある。そういうことがなかってほしいと元旦に願ったり思ったりするわけですけれども、現実はそう甘くはない。で、こんな時神様はおられるんだろうかと思ったりしますが、しかしそうした経験ですね、ハラハラしたり本当にどうしてと思われるようなことは、それは実は神様に出会う時かもしれません。幸せな時に神様に出会うよりも、本当に行き詰まった時にキリストに出会う時、その都度ですね、そうした時に神様に立ち返ることができる、逃げ込むことができるというか、それは幸いだと思うんですね。私は京都俳句会というのに連れていただいて、毎月1回俳句の、すごい、私のような年配者が10人ほど集まって、師匠さんは目の見えないおばあさん、87歳のおばあさんですが、なかなか優れた方です。で私も新年にあたって一句読んで披露したんですよね。どういうのかというと、霜を突き、霜道をね、霜を突き逃げ場の、逃げる場所あり祈りの場っていうのを、霜を突き逃げる場のあり祈りの場。たら皆さんは票を入れるんですよね、こう何票って、これいい票だって言って、私も結構上の方を取るんですけども、今回はビリだったんですね誰も入れてくれ、なんでこのすごい句だと思って書いたのに、クリスチャンでないからと、わからない、無理ないわなと。で私挙手って言うんですけども、今年は挙手さんされないねとか言われてそうかって言って申し訳ないなと思って、ただですね、私はそういう祈りの場っていうものを、この礼拝もそうですけども、逃げ場とも思ってるんです、逃れの場やと思ってるんです。本当にそのところで癒されるから、もう行き場がなくなる、どうしようって、もう誰も味方してくれ、面会の余地ないというところに立つとき、そのときに逃げる場、祈りの場っていうものが私たちにとってすっごく大きな力になる。でアモスっていう人は、この善を求めよ、悪を求めるな、あなた方が 生きるようになるためであると書いてます、ね、死んでもいいからじゃない、あんた方は生きるようになるため、生きるようになるために善を求めなさい、悪を求めちゃいけない、本当に神様を求めていく、それは何も犠牲とかですね、修行とかじゃないんだ、本当に生きるんだ、そう思うんです。今日は少年イエスの物語について考えてみたいと思いますが、少年イエスの記事を書いているのはルカによる福音書だけなんです。外伝にはいろいろあります。トマス福音書なんて言ったらイエス様の、あの幼い頃のことよく書いてある、偉人物語のように書いてます。しかし福音書には非常にこう少ない、だからルカは取り上げている。でもですね、注意して見なければいけないのはですね、このイエスの少年時代の物語っていうのはいわゆる偉人物語ではないのです。そうではなくて、ここにもですね、福音の真理を示そう、本質を示そうとする内容が込められていると思います。少年イエスが立派に成長する様子が伺えますが、そこでの思わぬアクシデントが両親を襲った。この物語で今日は両親に焦点を与えて考えてみたい。少年を自分の子として抱える両親について考えてみたいと思うのです。イエスは12歳になった時、両親は習わしに従って過ぎ越しの祭りにイエスを連れてエルサレムに登っていきました。ここで両親はって書いてますね。両親はイエスを連れてって書いてます。イエスが登っていったじゃなくて両親はと書かれています。で、毎年ですね、彼らはエルサレムに登っていっていた。で、ナザレの村からエルサレムにこの徒歩でですね、みんな。で、村の人たちがみんな行っていたようです。だから、遠足のようにですね、ずっと集団で行って、そしてそこで吸い越し祭をして、そしてパンの、吸い越しのパン、種入れのパンの祭りもして、で、7日間ぐらい過ごして、またそれが終わったら、みんなで、一緒に帰ってくる、帰るぞって言って帰ってくる、まあそういう親戚や村がですね、集団でこのエルサレムに登って、そしてまた集団でこう帰ってくる、そういう習わしであって、特にイエスが12歳になった時、12歳っていうのはこの日本でも元服といって、いわゆる成人する、昔でね、これから大人になって死に前になっていくんだぞっていう、12歳になった時には特にエルサレムに登っていって、そして儀式をし、そしてこれからの社会人としての自覚を持たせる、そして神様に仕える、これから神様に使えるんだぞという、神様にこの少年を捧げるという意味で両親はエルサレムに連れて行ったんだ。で、その7日が過ぎてですね、さあそれじゃ帰るぞって言った時に、まあ集団で帰るわけですから、まあ大人は大人、子供は子供で行ったのかもしれませんね。で、両親はイエスがそこに残っていることを気づかないね。そしてもう一緒に帰っていた。で、一日の道のりを行った。で、いろんな楽しい話をしながらか、 あるいは、助け合いながら一日の道のりと言った。一日の道のりって言ったら何キロぐらいでしょうかね。まあ20キロも行くでしょうかね。それぐらい行ったのかどうか分かりませんが、その集団でそこへ行った。でほっとイエスはどこにいると思って探したらですね、いなかった。いや友達と一緒にいるだろう、親戚のところはどうや、あそこ来てたんちゃうかってみんなに聞いて回った。そしたらいない、いない。最初は簡単に考えてはだんだんだんだん不安になってくる。大変だ、いないというのでですね、この両親は必死になってこの尋ね回る。イエスを見ませんでしたか、どっか友達を見ませんかって言って尋ねて回る。しかし誰もイエスのことを知らない。そして彼らは探し回ったけれどもどこにもいませんから、エルサレムまで引き返してしまった。その様子はですね、まあ想像するにですよ、文章で読んだそうかですけども、子供がいないということになると必死だと思うんですよね。必死だと思うんです。それは悪いことばっかり考える。どうしたんだろうか、どこ行ったんだろうかと思って、もうその様子はですね、まあ気が動転するっていうか、お母さんは特に混乱してもう必死な気が狂わんばかりに走り回って、どこか池に落ちてないだろうか、どこに行ってないだろうかと思ったりですね、死んだって探し回っていたことだと思うんですね。そしてだんだんこのエルサレムまで来てしまうわけですけども、3日間もかかる。3日間も探すって大変ですよ。3日間も探す、1時間探したとか半日探したというのは分かるけども、3日間探した。まあ、正月にも遭難されて大変だっていうニュースが流れますけども、そのご家族はどんな気持ちでしょうかね。それと同じようにイエスを見失った両親は必死になって探したんじゃないでしょうか。絶望のようなところに行って必死です。で3日間して、そしてエルサレムに行ったら誰か向こうの方に人が群れている、何だろうかと見てみるとですね、そのイエス様が学者の真ん中に立って、あるいは座って話を聞いたり、あるいは質問したり答えたりしている、その様子に出会った。でこれを見てですね、両親は驚いたって書いてます。驚いたっていうのは何を驚いたんでしょうか。それは人々はこの少年がですね、イエスが賢い受け答えをしているのに驚いたと、人々はそう驚いたって書いてますけども、この両親は何を驚いたのかというと、それはイエス様を見つけて驚いたんだと思うんです。何もかっこいい人を驚いたわけでもない、本当にびっくりする。でこのお母さんはですね、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですと言ってます。これ怒ってるんですよ。どうしてこんなぜこんなことをしてくれたのですって怒っているんです。それに対してですね、イエス様はどう答えたか、 どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと答えています。この答えを聞いてですね、変に思いませんか。このなぜこんなことをしたのってお母さんが尋ねているのは当然です。そのお母さんの問いに対して問いを返しているという、どうして探したの、私がお父さんの家にいるのはどうして知らないのって問いかけているという、この受け答えです。これはちゃんとした会話になってないよね。普通だったらそう言われたら、ごめんね、心配したか、心配かけてごめんねと、引き止められたから仕方なかったのよと、そういう理由を言うでしょ、困ったんだから相手が。その理由を言って、あるいは謝る、謝るまでもしないけど説明はするでしょ。質問に対して質問で答えるってはどういうことなんだ。でここでですね、私は大事なポイントがあると思うんです。それは私たちが混乱するとき、見失うとき、この問題はイエスにあるんじゃなくて、焦点がイエスにあるんじゃなくて良心にある、良心の姿勢にある、そこをこの示そうとしていると思うんです。私たちは本当にどうしてと思うことに出会うことがあります。なぜこんなことを言われなきゃならないんだろうか、あの人に頼ってたら大丈夫だと思った、私には家族がいるから大丈夫、私を支えてくれる同志たちがいるから大丈夫、そう思って旅をするじゃないですか。そのつもりがですね、裏切られるとき、あれと思うとき、どうしてと聞きたくなる、あの人がごまかしたんだ、あの人が私の悪口を言ったからよ、あの人が変なことするからよ、あの時にこうだったからよ、そういう原因探しを私たちはするじゃないですか。そしてそれを責め立てるじゃないですか。私が計画してきたことがなぜうまくスムーズにいくはずのものがいかないの、そういう出来事に出会うじゃないですか。でその時ですよ、私たちはあなたはどこに行くの、あの人を責めては原因を探して、そうじゃないだろう、私が父の家にいる、すなわち神様のところへ行きなさい、今迷って今不安の中にどん底に陥れられているあなた、神様のところへ行きなさい、それを私は示していると思うんです。子育てにしろ、教会の技にしろ、自分の仕事にしろですね、私たちはつまずく、思わぬことに出会う、でもその時にですよ、私たちは基本の基本を神様のところへ変えるんだ、あの人の責任を問うことよりも、この原因を探ることよりも、まず神様の御心を尋ねよう、神様のところへ逃げ込もうじゃないか、 そこにいるのがキリストなんだ。キリストが見えなくなるとき、私たちの信仰がぐらつくとき、信頼していたものが失われるとき、そういうときにイエス様が言われたように、どうして私を探したのですか。私が父の、自分の父の家にいるのは当たり前なんだ。探すというのは人の中に探すんです。どうして探したのっていうのは人の中に探してるからです。私を助けてくれるのは誰、私のこの恨みを晴らしてくれるのはどこ、それを探してるんで、人の中に。そうではない、神様のところへ行きなさい。どうしてそこへ行かないで違うところを探すの。子育てをしている中でですね、自分の本当に至らなさを痛感したり、あるいは動転してしまったりすることに出会います。その時にですよ、私たちは主のところへ帰ろう、父の家にそれを探すこと、ここにこの少年イエスの物語のポイントがあるんだ。ものすごくこう論理的じゃない、イエスの答えっていうのは超、まあ、飛躍してますよ。飛躍しているけれども、詩編の記者は46編で静まりて我の神たるを知れと言います。静まりて我の神たるを知れ、これは前の訳ですけど、今の訳は、ね、力を捨てよ、私は神であるって書いています。あんまりこの図ではあんまりよくわかんないので、古い訳は静まりて我の神たるを知れ、神様のところへ静まって文句を言わないで、一切のことを問わないで、神様のところへ持っていきましょう、祈りましょう、お任せしましょう、信仰に帰ること。私たちは人生で迷い、失い、理屈とは違い、遠い出来事に出会うことになります。その時ですね、私たちはイエス様が見えなくなる。安心していたのに、信頼していたのに、最も頼りにしていたものに裏切られる。祈っても聞かれない、礼拝に出てもなんか空々しい、牧師さんの言ってること何じゃわからない、そういう時がある。探しもある、ただ惰性で毎日を送っている、そんな中、みんなの中にいれば大丈夫だ、親戚や家族や私の持ち物やそういうのを安心して過ごしていたけれども、それが頼りにならない時に出会う時がある。その時私たちはどこに行くんだろうか、その時私は何をするんだろうか、何を探すんだろうか。主は言われる、どうしてあんたは探しているんだ、神様のところへ行きなさい、父の家に主を探すべきなんだ。私たちがこの年にですね、当たって本当に善を求めて、これを悪を避ける、 それはあなたが生きるために、私たちがどんな状況の中にあっても主が共にいてくださることを信頼しつつですね、行き詰まった時主の前に、主のところに自らを連れて行き、そこで主にまみえるものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、イエス様の両親が少年イエスを見失って本当に慌てふためいたように、私たちもまた数々のところで見失い慌てふためくものです。そんな時、主よどうぞ私たちをイエス様のところ、あなたの宮に連れて行ってください。私たちの礼拝が、私たちの教会がまたその神様のおられる逃れの場となれますように助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。